そんな雑貨店。はい、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
雨の中ようこそ。
はい、粒濡れになっております。
よく合わせてきましたね、突然言ったのに。
雨と言ったら毎回ずぶ濡れになってますんで。
え、ちょっと待って、なんで傘差さないんですか？
いや、それがですね、傘との相性が悪いみたいで。
は？傘と相性が悪い人がいるんですか？
はい、傘を持って出かけると、
はい、
大概雨が降らなくて、
ええ、
これくらいだったら大丈夫だろうと思って、はい、傘を置いていくと振られるんです。
それは雨との相性が悪いんじゃなくて傘は何にも悪くないんじゃなくて、
だって傘守ってくれないですもん。
あ、そうか、そういうことか。いや、そんな傘ですけどね、
はい、
最近あれはイオンでしたかね、スーパーの、
うん、
なんか着せ替えができる傘、
へ
ー、というのをね発売し始めたらしいですよ。
傘も着せ替える時代になったんですね。
ええ、骨組みと、
うん、
なんて言うんでしょうね、ビニール傘なんですけども、
はいはい、
ビニールの部分が取り外せて、うん、それを気分によって付け替えられると、
うんうん、
いうのを今一生懸命宣伝してらっしゃいまするが、
うん、
これ確かね 2,3 年前からホームセンターで売り始めてて、
うん、
あんまり売れなっていう、ものなんで。
うん、でもなんか付け替えるの大変そうですよね、うん、
ちょっと寝てます ような気がしますけどね、うん、でもほら女の人のおしゃれアイテムの一つでもあるでしょ。
うん、おしゃれするならビニ傘じゃない方がいいな。
いや、透明じゃない。透明の部分ベースにいろんな模様がついてるんですよ。
うん、
ほらおしゃれアイテム、おしゃれアイテム、
ほらでもやっぱり傘といったら布じゃないですか。
うん、確かにね、
うん、おしゃれな、
いいですよね。
いいですよね。
あと和傘ね、
はい、
紙でできてるやつ、
うん、
ないのね、さっと持ってる人いるとね、あ、おしゃれだなって思う。
かっこいいですよね。
うん、今日はそんな雨にちょっぴり関する話。
はい、
下平さん、てるてる坊主って作ったことあります？
ありますよ、
ね、そろそろ日本全国梅雨のシーズンですんで、
うんうん、
お世話になってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、
今日はですね、そんなてるてる坊主に関するお話をしてみたいと思います。
はい、
というわけで本日もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。そんない雑貨店。さてさて、そういうわけでございまして、
はい、
本日はてるてる坊主のお話でございます。
うん、
てるてる坊主ですよね。
坊主、坊主ですね。
お坊さんですよね。
うん、
ところがですね、てるてる坊主実は女の子です。
え？
ご存知ありませんでしたでしょ？
知らなかったです。
僕も知りませんでしたよ。一生懸命調べるんです。
はい。
でもね、調べれば調べるほどいろんなことが面白いんですよ。まさかてるてる坊主が女の子だったとは。
坊主って言われてるのにね。
ね、坊主なのに。
うん、
じゃあもともとはどういうもんだったかって言いますと、
はい、
これはですね、昔々の中国のお話なんですね。
うん、
昔々中国は北京に一人の美しい娘さんがいました。
はい、
で名前をチンニャンさんと言います。
うん、
このチンニャンはですね、見た目が美しいだけではなくって頭もいいし手先も器用なんですね。
う
ん、
お
ー、でこの手先が器用なのを使って切り紙、紙を切っていろんな形にして、で飾ったり貼ったりっていうのが得意だったんです。
はい、
ところがですね、ある年の6月、
うん、
チンニャンの住んでいた北京を大雨が襲います。
うん、
もう何日も何日も、それこそ滝のような雨が降り続きまして、
はい、
北京の町や城がだんだん水に沈んでいくんですね、
うん、
するとある時天からですね東海龍王のお告げが下ります。
はい。
これ東の海の龍の王と書くんですが、
うんうん、
その当時中国は東の海、それから西の海、北の海、南の海っていう風にしてそれぞれのエリアを龍の王様、龍王が治めていたらしいんですね、
うんうん、
まるでドラゴンクエストのようですね
はい。
でその中でも東海龍王っていうのは一番力が強い王様、神様なんですね、うん、
はい。
でこのお告げが天からこんな風に下りました。
うん、
チンニャンを我が息子の嫁に差し出せ、さもなくは北京の都を雨で沈めてしまうぞ。でチンニャンはその言葉を聞いて、じゃあ私の命でよければと言って天に昇って、そうすると空は突然晴れ上がったんですね、
うん、
でそれからというもの人々は霧神が得意だったチンニャンを忍んで、雨が降り続くと女の子の形に髪を切って門に飾ったり家に飾ったりっていうようにするようになったそうなんです。
お
う、これが、まあ、てるてる坊主の元といいますか、
うん、
ね、晴れを祈願するものになったんですね、
うんうん、
でここで思いますのはね、
はい、
東海龍王よと、
うん、
息子の嫁探しにどれだけ暴力的な手段を使うんだと
、うん、
だってねそもそも神様なんだからそんなことしなくてもちょっとさらっていくなりね、はいそれが丁重に、うん、あのちょっと息子が嫁探してまして
神が言うんですか、
うん、神様とはいえほらそこは丁重に腰来たら余計にねえそうなの神様はなんて言いそうになるんですけども、でもねいきなり雨降らすんですよ、
うん、
で言うこと聞かないと雨降らせるぞじゃなくって先に降らせといてね言うこと聞けってジャイアンだってこんなことしないですよまあまあまず俺の歌を聴けと、うん、それから広場に来いと、違うでしょそういうね強引なことをして息子の嫁探しをしたんですね、
はい、
これがチンニャンの伝説でした、
うん、
このチンニャンってね漢字で晴れ娘って書くんですよ。
お
そこからもね晴れをお祈りする娘っていう言い伝えになってるんだと思います、
うんうんうん、
ところが日本ではてるてる坊主ですよね、
はい、
なぜ坊主になったのかと、
うん、
これはですね正確なところはこれまた分かりません。
あら、
分からないんですが、ただ日本では古くからお坊さんが天気に関する祈祷をしていましたよね。
そうですね、
雨乞いだとか晴れてくれとかっていうのを、うんうん、おそらくその中国のチンニャンのお話が入ってきたのと、日本で古くから雨乞いとか晴れの祈願とかをしていたお坊さんっていう話が一つになって、うん、てるてる坊主になったんじゃないかなと思います。
おお。
で冒頭下平さんてるてる坊主作ったことあるっておっしゃいましたよね。
はい。
じゃあ下平さんからてるてる坊主の作り方をリスナーの皆さんに教えて差し上げてください。
ですね、どう言ったらいいのでしょう、
最初は
まあまず頭の部分に当たる丸いボールを作りですね、
うんうん、ティッシュとかでねくるくるくると丸めて、
はい、はい、でそれを一枚の大きな紙もしくは布で包んで、
うんうんうん、
首をぐるぐる巻きにし、
うん、
完成ですよ。
完成。そして吊るしますよね。
はい。
顔は描かないですか？
描いてた時もありましたけど、
はい。
最近は描かないかな。
おお、じゃあ最近の下平さんは正しいです。
お。
これね本来は顔描かないんですって、
うん、
で特に、
はい、
左目を描かないんだそうです。
へえ。
あのだるまさんと同じでね、
はいはい、
左目はあえて描かないで、
うん、
晴れさせてくれたら左目を描き入れるんですって。
なるほど。
まあ願を描けるっていうことなんですよね、
うん、
で出来上がったてるてる坊主ですが、
はい、
どこに吊るしますか？
軒先に近いところですね。
どんな方角の？
方角？
方角があるんですよ。
方角まで考えたことなかったですけど、さっきのお話からすると東？
残念。
違うんですか？
南が正しいそうです。
へー。
南ってやっぱり太陽が通る方角だし、
はいはい。
縁側なんかはね、南側にあるし、そういうことがあって南の窓辺に吊るすそうなんですが、
はい。
さらに本来は、
うん、
木の枝に吊るしてたんですって。
あ
ー、それもね、吊るす木の枝、何の木か決まってたそうですよ。
え、
南天の木。
え、じゃあ南天の木がなかったら、
南天の木がなかったら他の木でもいいんじゃないですかね。
南天の木がなかったらてるてる坊主吊るせないかと思いました。
よかったです、セーフです、
うん、
ただ南天の木はこれも言葉遊びですけども、
はい、
南を天ずる。
あ、はいはい、
普通に書くとね、南天の木は南の天、空っていう字書きますけども、はい、まあ苦難の難を転ずる、転がすという意味で、厄除けの意味があるそうなんですね。なので南天の木に吊るすといいそうです、
うん、
さあそうやって南天の木に吊るしたりして、
うん、
まあ晴れにしてもらって、で晴れたらば左目を書き入れるんですけれども、
はい、
それだけではないんですよ。晴れさせてくれたんですから、
うん、
お礼にですね、おみきをお供えします。
お、
そしてその後、下平さん、晴れた後ってテルテル坊主どうしてました？
ゴミ箱にポイですけど。
わあ、わあ。さっきまでそんなにお願い事してたのに、晴れたらポイですわ、
うん、晴れたらポイですよ。
これね、正しい捨て方があるそうですよ。
だとは思いました。
まあね、神社とかに持ってって、まあ、燃やしてもらうっていうんでもいいんですけども、うん、
はい、
川に流すんですって。ただね、あんまりみんなでてるてる坊主川に流しちゃうと、それはそれで環境に良くないと思いますので、うん、
はい、
まあポイしちゃってもいいのかなと思いますが、
うん、
正しくは川に流すんだそうです、
はい、
でおみきあげてその後川に流してとやるんですけども、
うん、
同様のてるてる坊主ってありますね。
ありますね。
あのてるてる坊主の歌にもですね、
うん、
晴れさせてくれたらお酒あげるよっていう歌詰が出てくるんですが、知ってました？
いえ。
そうなんですよね、あのてるてる坊主みんな歌知ってるんですけど、
うん、
フルコーラス歌ってって言うと
無理です。
知らないんですよね。
知らないです。
1番2番3番ってあって、1番の前半は知ってるんだけど後半知らない、はい、
うん、
2番の前半はまあ共通なので知ってるけども後半知らないですよね、
うん、
でね、今日もちろん歌ったりはしないんですけども、
え、楽しみにしてたのに。
本当はね、皆さんにこの美声をお聞かせしたいんですけども、
はい、
ジャイアン並みの美声をね。でもね、これ著作権が切れてないので。
あー、歌えないんですね。
歌えないんです。
はい、
あの鼻歌はいいんですよ。
うん、
作曲者の方はもう亡くなって50年以上経ってるので、
お
ー、ですんでメロディーの方の著作権は切れてるんですね、
うん、はい。
ちなみに作曲者さんは中山新平さんだそうです。
はあ。
シャボン玉とかね。
あー、はいはい。
諸女寺の狸林とか、
うん、
この辺作曲した方ですね、
うん、
で作詞したのは朝原六郎さんという方なんですが、
はい、
著作権はまだ切れていませんので、あ、まあ読み上げるくらいはいいんじゃないかなとは思うんですけども、うんうんうん、ジャスラックさんが怖いのでそこはね、きっちりと、
はい、
歌詞の著作権が切れるのは2027年だそうです。
ああ、ちょっと遠いですね。
そうなんです。ですので歌えませんし、
はい、
はっきりと読み上げはしませんが、はい、お酒あげるよっていう歌詞があったりですね、銀の鈴をあげるよと晴れさせてくれたらっていうようなご褒美あげるよっていうところが出てくるんですね。
うん、
でもね、
はい、
1番2番3番あるって言いましたけども、
うん、
1番2番はご褒美あげるよなんですよ、
はい、
3番は晴れにしないと首をぶった切るぞという歌詞なんです。意外とねバイオレンスな感じの、
怖い、
恐ろしいんですね。
はい、
でこれもですね、どうも伝承に基づいて作詞したらしくって、
うん、
日本の伝承にこんなお話があるんですね、
うん、
昔々日本で何日も何日も雨が降り続いて困ってる村がありました、
はい、
でその村のお殿様はお経を唱えると立ちどころに空が晴れるというお坊さんの噂を聞いて、そのお坊さんを呼び寄せます、
うん、
で殿様の命令でお坊さんはお経をあげるんですけども、空は全く全く晴れないんですね、
うん、
それどころかどんどんどんどん雨が強くなってきます、
はい、
で怒ったお殿様はこれはもうインチキじゃないかと言ってお坊さんの首をはねてしまうんですね。
いや、
で跳ねた挙句白い布で包んで木の枝に吊るすんです。すると次の日空は青く晴れ渡ったのでした。 全く救いがない
、うん、救いがないというよりも何でしょう、続かないというか、もうそこで終わっちゃいますよね。
終わっちゃいます。怖いところで終わっちゃって終了なんですね。
うん。
晴れたのにっていう。
はい。
その白いので、ね、首をくるんで木の枝に吊るしたっていうのが今のてるてる坊主の形になってるんじゃないかなと。
は、う、い、んうん。
で、この話と中国の先ほど言ったチンニャンの話が混ざり合って、
うん、
今のてるてる坊主になったんじゃないかなと言われてます。
おお。
そしてね、僕たちはてるてる坊主、晴れてもらうために使いますけども、
うん、
下平さん、雨好きですか？
いや、どちらかというと嫌いです。
あ、お嫌いな方多いですよね。僕ね、はい、割と好きなんですよ、雨。
うんうん、
なんかね、落ち着くし、あのさーって音が好きで、
うん、
あとね、これはね、ごく限られた人にしかわからないんですけどね、僕オープンカーに乗ってるんですよ。屋根が布なんですね。
うん、
雨が降ってる時、屋根にね、内側から手をつけると、
はい、
雨の雫が手のひらにポンポンポンポンポンって当たるんです。おー。これね、なんか気持ちいいんですよ。
面白そう。
ね、オープンカー乗りの方はまだやったことない方、ぜひやってみてください。
はい。
でね、雨が降ってほしいっていう時もあると思うんですね。
うんうん。
で、その時にはてるてる坊主ではなくて、
はい、
フルフル坊主というのを吊るします。
え？何が違うんですか？
これどういうのを作るかって言いますとね、
うん、
割とね、知られてるかもなっていうのは、あの、てるてる坊主作ったはいいけど、特にちっちゃい子なんかが作るとね、頭大きく作りすぎちゃって、
うんうん、
ぶら下げるとぐるーんって下向いちゃうっていうのありませんか？
はい、はい、はい、あります、あります。
あれがフルフル坊主です。
はい。
てるてる坊主を逆さにしちゃったやつ。
うん。
これがフルフル坊主なんですね。で、
も
う一つありまして、
はい。
これはね、確かにそんな感じがする。
うん。
てるてる坊主って、白い紙とかティッシュ、布で作るでしょ。
はい。
これを黒い布とか紙で作ると、フルフル坊主です。てるてる坊主が闇落ちした感じ。
うん、まさにそうですね。
ダークてるてる坊主。
うん。
これを吊るしておくと、雨を願うことになります。
はい。
さあ、じゃあもう一つ、ダークな世界へ。
はい。
同様、てるてる坊主ですが、
うん、
さっきね、1番から3番までありますよってお話ししましたけれども、
はい、
実はですね、幻の4番があるんです。
お、
しかも、
はい、
この4番もともとは1番なんです。
え、
もともと1番だったのに1番が消されちゃって、2番3番4番が昇格して1番2番3番になりましたという、
はい、
もう謎が謎を呼んで全く解決しない展開
あ、文字のマジックですね。
理由はね、これまた分かってないんです。でもね、内容はちょっともダークじゃありませんで、
はい、
この一番はね、もし空が晴れなかったらばみんなで泣こうぜっていう、なんかね、チームワークというか、
うん、
仲間意識を感じさせるちょっとあったかめの歌なんですね。
おお。
さあ、こんな消されてしまいましたけれども、うん、あったかいもう一つの歌詞を書いた朝原六郎さんですが、
はい、
もしですね、今日の話を聞いて、もうがぜんてるてる坊主に興味が湧いてきたと、
うん、
もういてもたってもいられないと、
はい、
いう方はですね、朝原六郎さん作詞の方のふるさと長野県池田町にはてるてる坊主の館というのがあります。
お、
ここ行きますと1階2階まであるのかな、
うん、
屋内にびっしりといろんなてるてる坊主が飾られていますので、
うんうん、
ね、
それはそれで怖い
ちょっとあれって思うかもしれませんけども、
はい、
でもまあ可愛いのもいっぱいありますので、
うん、
ご興味が湧いてしまった方はぜひともそちらまで足をお運びになってみてください。
はい。
さあ、それでは本日はてるてる坊主についてお話をしてまいりましたが、なんとなくああいうのが軒先に垂れてると、
はい、
いいなと思いますんで、
うんうん、
ぜひとも作ってみてください。
はい。
さて、ですね、この間の回ですね、
うん、
ツイッター、番組公式ツイッターどうしよっかなーなんて話をしてましたが、
はい。
じゃあですね、 10件くらいツイッターやってっていうのが。だってほら作ったはいいけど一人もフォロワーいないよとかっての寂しいんでしょきっと、
うんうん、
フォロワーって言うんでしょ。
はい
ね。じゃあフォロワーになるから作ってっていうのが10通ぐらいメールが来ましたらば、
はい、はい、
まだ考える、
うん、
作ると入ってない
うん、うん、
まだ作り方すら知らないもの和田は。
はい、
というわけでございます。じゃあそのメールの宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は、ご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。皆様からメールいただいておりまして、
はい、
もう相変わらずですね、
うん、
店長の私はだと同じく、
はい、
ひょこひょこと皆さん、いろんなところに行ってらっしゃるようで。
皆さん、フットワーク軽いですね。
ね、恐竜博行ってきましたっていう方もまたいらっしゃったし。
はい。
ね、でも楽しいですから、いろんなとこ出かけてみてください。
はい。
それでは、そろそろ閉店のお時間となりました。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
そんない雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。和田でございます。本日私は国立新美術館にやってまいりました。先日そんないプロジェクトの一番組、そんない美術の時間に呼んでいただきまして、そこでルノワール展行ってみたいなんて口走っちゃったもんですから、言っちゃった以上は行かなくてはなるまいと、本日朝から勇んでやってまいりました。あまりにも気合を入れすぎてしまったので、まだ誰もいません。西門の前で警備員の方々と和田だけがポツンと立っているという寂しい状況になっております。
お待たせいたしました。一般のお客様、入場可能となりましたので、
ありがとうございます。あれからしばらくしまして、ようやく開門の時間となりました。これから正面入り口の方に歩いて行ってみたいと思います。国立新美術館、建物も大変綺麗ですね。反対側からもぞろぞろと皆さんいらっしゃっています。結構な人出ではありますが、でもそこまで長蛇の列を作るほどではないみたいです。150人200人ぐらいでしょうか。私間違いなく一番先頭に並ぶことになってしまうと思うんですが、まあそれはそれでよろしいんじゃないかなと思います。中に入るとさすがに喋るわけにはいかないと思うので、じっくりと堪能していきたいと思います。行ってきます。さあ、今回のルノワール展の企画ものの一つ、ルノワール展カメラというコーナーにやってまいりました。これを使うとルノワールの絵の中に入ることができるという素敵なカメラです。早速やってみたいと思います。離れた画面をジェスチャーで操作するんですが、なかなか思うように操作ができません。 では撮影です。出来上がりました、出来上がった写真は QR コードで自分のスマホ等にダウンロードすることができるんですが、この写真はどうでしょう。心霊現象みたいになってます。ぜひともお越しいただいてご自身の目で確かめてみてください。さあ、感想より何より先にお土産屋さんのコーナーがありましたので、そこでもちょっとレポートをしてみたいと思いますが、美術展ではもちろんおなじみの絵はがき、これはそんな美術の時間パーソナリティの酒井さんがやはりお買い求めになったんではないでしょうか。そんな美術の時間ではメールをいただいた方々に絵はがきをプレゼントするというのをやってらっしゃいますので、こちらでもお買い求めになったんじゃないですかね。おっと、これは何でしょうか。コップのフチコさんでしょうか。ルノアールの絵の顔の部分がフチコさんになっていて、観光地にあるよく顔だけ出して写真撮るやつがありますけども、あれの状態にフチコさんがなっております。ここまでやらなくてもフチコさんもいいんじゃないでしょうか。はい、そういうわけで見てまいりましたルノワール展、大変素晴らしかったです。やっぱりですね、絵は自分で本物を見ないといけません。いかに印刷技術が進んでもやっぱりこういう特に色彩とか光とかを重視した作家の作品というのは本物を見ないとなかなか良さが伝わりません。ぜひとも皆さん足をお運びください。さあ、綺麗に締めた後でえらいものを見つけてしまいましたので追加レポートをしてみたいと思います。大人1人1600円でルノアール展入れるわけですが、なんと中学生以下は無料なんですね。そして高校生は土日は無料、期間限定かもしれませんが、大変素晴らしい企画をやっております。ぜひとも高校生以下の皆さん、お父さんお母さんにせがんで一緒に来てみてください。なんてったって無料です。